皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日初めてねいらしてくださった方もここにいらっしゃるかと思います。心から歓迎します。神様の恵みがねたくさんあるようにお祈りしてますよ。先週の水曜日が、灰の水曜日と言われる、水曜日で、そこから、40日間の日曜日を除いて40日間の、受難節に入りました。受難節っていうのは、別の言葉でね、伝統とか四旬節っていうふうに呼ばれます。伝統っていうのは春っていう意味です。で、四旬節ですね。一旬が10日間ですので、四旬だと40日ですね。そして今年の場合だと、6週間、ありますので、6週間ここにね、6つろうそくが今年立ってますけれども、6週間アドベントは、4週間ですので、4つのろうそく1つずつ灯していくんですが、レントの場合は、今年はですね、6個のろうそくに今火が灯ってます。1週ずつ火が消えていく形で、最後の週は1つになって、そして、イースターの復活節を迎えるというような形で、過ごしていきたいなと思っていますね。主の受難を考えながら、この季節を送りたいと思っています。そして、まあ、向こうにね、こう受難節、春、テント、春と、まあ、次男のこう苦しみの絵ですとか、試合の130点の、ね、説とかも用意されてますのでね、一緒に過ごしてまいりたいと思います。 So、we enter the season of Lent. Lent means spring. And that's the time we remember、the sufferings of Christ. And the color is purple. Why? Because the Jesus justhad the purple clothes on before the sufferings. And we have six candles. We have 6 weeks of Lent this week, this season. So Advent is a season we light candles, 4 candles each candle, light each candle, but we blow each candle by each candle, week by week in this season. That's 40 days, except for 6 Sundays before Easter. So this season ends. 40っていう、ねまあ、数字が出てきたわけですけれども、40っていう数字は聖書の中では大変、意味のある、数字ですね。 So the number of 40 is a significant number in the Bible. 例えばどんな、ことを思われますか。40年とか40日ってどんなことを思い浮かべられるでしょうかね。 What kind of thing do you remember when you hear the number of 40? 40 years or 40 days? 聖書の中で具体的に40っていう数字が出てくるのはどんな旧約、新約の中、まあ、たくさん出てくると思いますけど、まあ、ちょっと上げてみますね。まあ、ノート取らなくていいんですけども、ちょっと具体的に上げてみますね。はい、ノアの箱舟の洪水ですね。40日、40夜、雨が降り注ぎましたね。モーセの人生っていうのは、40っていう数字が非常にたくさん出てきます。エジプトの王子として40年間。そして、羊飼いになって40年。でアラノで最後の40年間全部で40の120歳生きた人生でしたね。そして、シナイ山で、神様と顔と顔を合わせて出会ったのがモーセでしたけども、そこで40日間過ごします。今言ったようにモーセの最後の40年ですね。イスラエルの民は40年間アラノで、過ごしましたね。その40年の最初の時ですね、モーセがこうスパイを、使わせたヨシア、カルブも入ってましたけども、そこで約束の地で40日間を、過ごします。ダビデですね、ゴリアテが40日間にわたって、神様に対してこう挑戦していくわけですね。神の民に対して挑戦していくのが40日間でした。エリアですね、40日間、神様に、食事を、与えられて、生きることができた。2年目の町ですね、ヨナですけれども、悔い改めるようにということで神様が40日間猶予を与えられて、そして彼らが悔い改めて、そして救いに至るということですね。は 新約イエス様、なので40日間の、試練が与えられて誘惑を悪魔にされるけれども、天使がね、前にこう天使がこう、励ましてくれ力を受けたというところです。そして、公の道に出ていくわけですね。弟子たちも、復活後の主イエス様と40日間を過ごしますね。まあ、こんな感じで、まあ、40日というのはたくさん出てきます。何か共通点ありますか？共通点見えますか？この中で。ありがとうございます。40ですね。40という共通点があります。ありがとうございます。試練の時ですね。試練の時、荒野の時って言っていいんでしょうかね。荒野体験の時、誘惑の時、試みを受ける時と同時に変えられる時ですね。悔い改める時、変えられる時、神様から力を受けるマナー、生きる力を日々、いただいて、生きて生きる力を与えられる時、変えられる時ということが言ってもいいかと思いますね。そうは OK、 そうだ、ナンバー40 because you know some of youcan read this. I'm not asking you questions, same question. But there are many things, right? Noah, 40 days and 40 nights of rain. Moses, fast 40 years, prince of Egypt, 40 years being a shepherd, being molded and equipped to be really used by God. Then the last 40 years, he was in the desert, leading the people. 40 years. His life was 120 years. Also, he spent 40 days in Mount Sinai, meeting face to God with God, and he was transformed. Israelites, 40-year journey in the wilderness, and they were given manna to be fed and to live. David, Goliath's challenge for 40 days to God and to God's people.Elijah, God gave him 40 days of strength from a single meal. City of Nineveh transformed when God gave them 40 days of change and repentance. Okay? Well, in the New Testament, Jesus, 40-day trial in the wilderness and temptation. Disciples, 40 days with Jesus after his resurrection. So, what do you see?What are the commonalities between them?
Young
Jew, please. I'm still using that. Yeah, that's crazy. Time of trials. Time in the wilderness. Time of temptation, at the same time of transformation, a time when God fed them by manna or enough things, time of repentance, time of transformation. そうですね。ですので、そして、まあ罪の悔い改めの期間ということですね。先ほど純子さん言ってくださいました、この時期というのは祈り、断食、そして善行ですね、特に人々に対して、施しをする、そのことによって、教会ではですね、具体的にその悔い改めを目に見える行動として、表してきた、その季節が、受難節であるわけですね。と同時にですね、受難節の季節っていうのは、その昔このバプテスマを受ける、人々にとっての準備期間として、設けられていました。イースターの日に、バプテスマを、晴れ晴れしくイースターの日曜日の朝に受けるわけですね。そこから40日間日曜日遡って、そこからこう断食とかね、祈りを重ねていくわけですけども、特にこのイエス様が十字架にかかった金曜日ですね、熟日って言われますけども、その金曜日から、断食を始めるわけですね。完全に断食を始めて土曜日の、夜中まで断食します。土曜日の夜中の12時まで断食をして、徹夜の祈りを捧げて、そして、 日曜日の、イースターの日曜日の朝に晴れ晴れしく、バプテスマ洗礼を受けるっていうね、そういうふうな、ことを、してきましたね、教会は。まあ、今と比べると非常にですね、まあ、大変な手続きが必要だったようですね。けれども、まあ、そういう、まあ、大変な祈りですとか、徹夜の祈りですとか、断食を通ってようやく受けられるバプテスマっていうのは本当にこう晴れ晴れしいですね。どれだけ考えが深かっただろうなとも思いますね。So, yeah, so it's a time of repentance. And the church, yeah, the church used to pray and fast and do that, and giving and all good works as a concrete way to respond to this call.So that's the season of Lent. And also this season of Lent was traditionally oriented toward the baptism, preparation for baptism on the Easter Sunday morning. So, yes, you know, 40 days of praying, and then especially starting on Good Friday. Then fasting until the midnight,over the Saturday, then praying overnight on Saturday evening, Saturday night, all overnight, then have the Easter Sunday and being baptized. That's been traditionally done. So compared with our time now, they had to go through the process of fasting and praying all overnight and were baptized.I wonder how much meaningful it was to go through such a hard procedural preparation before baptism. Okay, that's our time now. ではですね、この、洗礼ですね、このバプテスマというふうに言われますけど、バプテスマと救いですね、バプテスマと救いというのには一体どんな関係があるのかですね。今日の箇所で、ペテロはバプテスマのバプテスマということで救いというのを、説明するのにノアの箱舟の話をこう持ち出して説明しているわけです。ノアの箱舟ですね、書籍に書かれている出来事ですね。神様はこの悪に満ちた、この世の中を、こう滅ぼそうとされたわけですけれども、ノアが箱舟を作っている間に人々が悔い改めるようにということをまずもちろん望んでおられたわけです、願っておられたわけですけれども、結局、彼らが神様に耳を傾けて悔い改めるということはなかったわけですね。けれども、その箱舟に乗り込んだノアと、その家族の8人だけが、水の中を通って救われて、そして他の人々は全て、まあ、滅んでしまったっていう、そういう出来事ですね。船っていう文字面白いですね。船っていう文字は、まあ、船というのと鉢っていうのと、口っていう言葉でできているわけですけれども、口っていうのはね、中国では、人の数を数えるのに口っていう言葉を使うわけです。ですので、船と鉢に、つまりノアの箱舟のことを言ってるわけですね。面白いですね。またこのノアの箱舟の話っていうのは、まあ、イスラエルだけではなくて、この世の中国ですが、まあ、いろんな地域で、大水が地球上に起こって、こうみんな滅びて、っていう話はいろんなところに伝説として残ってますね。ですので、まあ、世界中でそういう世界規模の洪水があったっていうことが、まあ、わかるわけですね。そしてこの、水による死ですね、水による死、そして水を通って救われるっていう、こういう救いの型が前もって示された、それが、このノアの箱舟の出来事であるということです。いいですか。 So what's the relationship between baptism and salvation? Baptism and salvation. Well, Peter explains in today's passages using the story of Noah's Ark in order to explain the relationship between the salvation and baptismWell, Noah's Ark story, God intended to destroy this world filled with evil, but he waited people to repent
While Noah was building the ark, but after all, people didn't listen to God and obey God, so they were destroyed. The kanji of ship is interesting. That means ship plus eight plus mouth. Why mouth? Well, because in China, this Chinese character is used when they count the number of the people. So that means eight ship plus eight people. Isn't it interesting? It's about Noah's Ark. Well, in fact, there are so many legends, not only Israel, but also in China and so many places about this flood. In so many places, so we can see that the flood was covered, but covered all over the world. So this death and salvation through water symbolizes baptism shown to us in advance. That's what Peter is talking about here.
もうちょっとね、この深い意味を、理解するためにこのバプテスマの意味についてですね、もう一度ちょっと深くね、今日考えてみたいなというふうに思っています。 So
let us reconsider the meaning, the deep meaning of baptism to grasp the deeper meaning here. Okay.
まず最初にですね、このバプテスマっていうのは、我々の罪の清めですね、そして許し、そして生き方の方向転換をするって、そういう意味が含まれています。まあ、写真が出てきますね。ひろあきくんがバプテスマを受けたのはちょうど2年前のイースターの日です。2013年の3月31日でした。
So as you see, Hiro was baptized on the Easter Sunday 2 years ago. It was March 31st of 2013.
おめでとうございますね。ハレルヤですね。これ感謝ですよね。ハレルヤですね。これね。はい。使徒の22章、16節にこういう言葉があります。皆さんご一緒に読んでみたいと思いますね。はい。
さあ、なぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んで、バプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいってなりますね。アメン。
ですので、水っていうのは、洗い清める、汚いものを洗い流すわけだって、汚かったら洗いますね、茶を浴びますね、お風呂入る。水っていうのは洗い清める効果があるっていうことです。洗礼、洗う儀式、洗い清める儀式ですね。罪洗われて、そして新しい生き方をスタートする、新しい命に生まれ変わる、生き方を方向転換するっていう、まあ、それがバプテスマの最初の意味であるわけですね。
So, yeah, so the water purifies, water cleanses the something dirty. So our sins is washed away and we are cleansed and we are transformed. That's the baptism. Let's read Acts 22:16 together. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins.Calling on the name of the Lord. So our sins are washed away.
That's an amazing thing. そして、次ですね、次の意味というのは、バプテスマというのは聖霊が与えられる、印であるということですね。So
the second thing is baptism is a sign that the Holy Spirit is given to us.
はい、写真出てますね。これは、めぐちゃんが、去年のイースターの日ですね、2014年の4月の20日の日に、バプテスマを受けた時の写真ですね。 So
this is Megumi being baptized last year's Easter Sunday April 20.
エピソの1章の13節から14節、これも一緒にご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
はい。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、
こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。ですので、救われた人には漏れなく大きなおまけがついてくるということですね。聖霊様がついてくるということです。なぜならば、誰一人としてですね、聖霊様の力によらずにイエス様が主であり救い主であるということを告白することはできないからですね。聖霊様の力でないと。ですので、バプテスマを経てからの人生というのは、この聖霊様に導かれた、聖霊様に委ねる人生であるということですね。
Ephesians 1, starting 2:14, in the speakers, let's speak together. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you are marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory.
The Holy Spirit is given to us without failure, and no one can proclaim and confess Jesus is the Christ, Savior, and our Lord except for the guidance of the Holy Spirit. Our life after baptism is a life led by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit.
そして、バプテスマっていうのは主イエス様の死と活に預かることであるということですね。この写真は、力さんですね、名前力さんが、これは2009年の4月5日ですね。ちょうど6年前、の頃、ちょっと私の水戸教会での伝道者就任式の日だったんですけれどもね、その日に力さんがバプテスマを受けられた、のを覚えています。 So this picture is 力さん
6 years ago, April 5th of 2009, and it was a day when I was assigned to be a minister of Middle Church. So I remember this day.
古い自分に死んで、そして蘇るということですね。古い、罪、我々の罪、汚れ、そういうものに死んで、そしてもう一度復活するんだ。新しい命に預かる時であるわけですね。So we die to our old self
And born again.
Born again. はい、実はですね、今日2月22日っていうのはね、大きな日であるわけですよね。私の誕生日です。
I just said this is a big day. February 22nd is a big day. Why? It's my birthday.
今日ユーのバプテスマの記念日でもあるんですね。実はエスタ、ユーエスタ、she was baptized on my birthday too。そういうわけでバプテスマっていうのもね、ある意味で誕生日、本当に未来の私たちが生まれる誕生日であるわけです。覚えててください、自分の誕生日しっかりとね。そして同時にお葬式、古い自分に死ぬお葬式であって、そして新しい自分に生まれ変わるっていうね、そういう誕生日でもあるわけですね。So baptism also in a sense it's aOur funeral of our old self. And also at the same day, it's our birthday of our new self.
ローマの6章、3節と4節、これもご一緒に声に出して宣言したいと思います。
はい。それとも、あなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために、バプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるために、バプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんです。アーメン。
ですね。はい、OK。Romans 6, 3 and 4. Let's read together.Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that Just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life.
ので水っていうのは先ほど言った洗い清めるっていうその清めの象徴であるとともにこの死の象徴でもあるっていうことですね。死の象徴でもある。今日大輔君は来てないかな。はい、大輔君ですね、2年前、2013年の4月28日にね、バプテスマあやけたんですね。 This is a picture dying person 大輔 he died on April 28th of 2013 and he's alive. You're born. ですので、水槽ですね、ある意味で火葬とかね、土葬とかありますが、まあ、このね、バプテスマ葬ありますが、これ水の中に、ね、死ぬっていうことを表しているわけですね。水の中では我々誰一人として生きることができないわけですね。水の中で誰一人として生きることができない。ノアの箱舟の中では、人々は水によって滅ぼされたわけですね。けれども箱舟に乗った8人っていうのは水の中を通って救われたわけです。ですのでこの水による死っていうのと水による救い、この2つの矛盾している死っていうのと救いっていうのがつながると、それがこうバプテスマであるわけですね。十字架上でイエス様が、亡くなって死んだ、ここで救いが実現した。この死と救いっていう完全にこう矛盾したように思えるものかもしれないんですが、この2つのものが結びついたように、この水によって死と救いというものがつながるんだ。それがバプテスマですね。バプテスマの水に入ることによって古い自分が死んで、キリストと共に葬られる。そしてキリストが死者の中から蘇られたように、我々も自ら上がることによって新しい命に預かることができるんだということです。
Okay, so the water is a symbol of、cleansing and purification. And at the same time, water is the place Satan reigns. According to the Genesis and according to Revelation.Water is the place Satan is dominating, okay? It's a symbol of death. We can live in water. One can live in water. And in the story of Noah's Ark, humans were destroyed by water. On the other hand, the 8 people, including Noah, were saved through water. So this death by water and salvation through water, these two completely contradictory things are joined together, as if Jesus Christ died and salvation was completed on the cross. Death and salvation were joined together. That's the baptism.The old self within us died with Christ through baptism into death. And then at the same time, just as Christ was born again from the death, raised from the death, we too can live a new life.
昔の教会っていうのは、迫力がありましたね。気迫があったと思いますね。例えばですね、教会箱舟論っていうことを聞いたことありますか。教会箱舟論っていうものがあって、それどうなのか、教会っていうのはある意味で、ノアの箱舟のようなものですよ、その箱舟に乗った者は救われるけれども、その箱舟に乗らなかった者は滅びに向かうっていうものですね。だからみんな必死なわけですよ。乗らないと滅びに向かってしまうわけですから。ですから地獄に落ちたらかわいそうだから、だからみんな箱舟に乗せてあげよう、バプテスマを授けてあげよう。もうこれには迫力がありますよね、ある意味でね。今の教会は
もうそういう現実主義的なことをあまりこう言わなくなってしまいません。地獄なんていう言葉もある意味で嫌ってあまり、まあ、私自身もあまり使わないわけですけれども、その結果ですね、まあ、ある意味で残念なことに、そういう気迫ですとか迫力ですとか本気さですとか必死さっていうものをちょっとなんか失ってしまったような部分があるんじゃないのかなっていうのを思いますね。まあ、いろんな、こう背景とか理由があると思うんですけど、まあ、一つの大きな理由っていうのは我々がある意味で救いというものを、救いというものある意味理屈とか頭で考えるようになったからではないのかなというのもあります。感動っていう言葉がありますね。感動って面白いですね。感じて動く、感じて動くって書くんですね。まあ、確かにですね、我々も理屈で考えて、何かしよう、何かした方がいいなって動く時もあるんですが、人が本気で何かしようって動かされる時っていうのはですよ、いいですか、心がですね、揺り動かされて感動してですね、涙流してですね、何かさせてください、したいです、もうやらざるを得ないです、させてくださいって、まあ、そういうところまで行って人が、心動かされてですね、駆り立てられてやりたいってね、そういう風な時じゃないですか。想像してみてくださいね。想像してみてくださいね。イエス様に出会って感動した、ね、心動かされた、イエス様の話を直接聞いて心動かされた、イエス様と出会って癒された、愛に目覚めて感動した、そういう時に神様の恵みですとか教会の恵みですとか、そういうものをなんかあまりにも素晴らしいので独り占めにしとくのはあまりにももったいない、みんなにも伝えてあげたい、みんなにも一緒に分かち合いたい、黙っていられない、感極まってもうみんなに伝えたい、理屈じゃないですね。我々伝道する理由も我々が変えられた、救われた、癒された、みんなも癒されたい、みんなで一緒に天国行きたい、それが我々の伝道の理由じゃないですか。本当に変えられた時にそう思うようになるんじゃないですか。The churches used to be filled with spirit before in the past. Well, have you heard of the theory of the church as an ark? Church as an ark. Well, that is about the church is Noah's ark in a sense. And those who got on the ark were saved, will be saved. But thoseWho didn't get on will be destroyed. So everyone was serious about it. Isn't it? It's a pity if people fall into hell. So let everyone get on a boat. Let them get baptized. And that was the motivation for their evangelizing. Nowadays,The churches, including me, don't talk about hell. No longer say about such a fundamental thing. And as a result, unfortunately, such a sense of seriousness or zeal or the spirit of striving was kind of diminished nowadays. I think there are many background and reasons why. But I thinkKind of one of the reasons is because we started to think about salvation by reasons and logic and explanation. I wonder. Well, I think people people make a decision based on logic and reasons. Yes? I think, that sometimes happens, but I think people usually decideto do something when their hearts are moved, their hearts are stirred and overwhelmed and shed tears, and when they are overcome with emotion, hey, I want to do something, I
gotta do something. I want to do it. Because I'm overwhelmed. I want to do something. Well, imagine you met Jesus and you heard from him directly and you heard his words, wonderful story from him, and you met Jesus and you are healed. Then you are awakened and moved and stirred by God's love and overwhelmed by his grace of the church. The blessing of the church is so amazing and wonderful, and we can stop, we can keep that all to ourselves only. I want to share with everyone else. I can keep quiet anymore. I like to share with others, and we get overwhelmed and want to share with others. I think that's the motivation of sharing the good news with other people.
今の、箱舟ですね、この洪水の後に神様、宣言されるわけですね。どういうことを宣言されたか、創世記の9章に書いてあるわけですね、私があなた方と契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはない、決してないですよ、そういう契約ですね、誓約を結んでくださった。創世記の9章13節、私は雲の中に私の虹を置きますよ、虹って何なんですか、私と大地との間に立てた契約の印となりますよ。この虹を見たときに、神様が我々のことをもう二度と水によって滅ぼさない、そういう印として思い出すように、虹見たら思い出すようにって虹を与えてくださったということを言われていますね。このことが今日のペテロの手紙でこういうふうに書いてありますね。箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表されたバプテスマは、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです、というふうに書かれていますね。ですのでバプテスマっていうのも、もう滅ぼさないよっていう印であるということですよ。我々を二度と滅ぼすことがない、この神様の約束ですね、素晴らしい約束の中に入ることによって、私たちの中に永遠の命が始まるんですよ。だから滅びることはないですよ、その約束の印ですよ。そこから先二度と私たちは滅びることがないですよっていう印であるということですね。我々がこの神様の約束を忘れてしまうときに、そしてこの世的なニュースですとかメディアの報道ですとかばかり見て、この世的なことばっかりに目を向けるときに、私たちの心は滅びとか恐れでいっぱいになると思います。そこには恐れしかないんじゃないでしょうかね。So God proclaimed after the Noah's ark, I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by water flood. Never again. Genesis 9:13. I have set my rainbow in the clouds, and the rainbow will be the sign of the covenant between me and the earth.So God gave us the rainbow as a covenant, a sign of the covenant that He will never again destroy us by water. Baptism, here it's saying that baptism is the same thing. Baptism is entering into that promise of God that never again I will destroy you. And eternal life will begin within you, and never again you will be destroyed.I will promise you. That's a promise and covenant of God between God and humans and the creation also. But when we forget this covenant of God, this promise of God, and when we just look at the news, a report of the media, our hearts are just filled with fear. Only fear, isn't it? 神様は
すべての人々を我が子にしたい、愛する我が子と呼びたい、水の中でアップアップしてもがいて苦しんで滅びに向かっている私たちを救い出したい、そう願っておられます。波間にね、漂ってて、そして溺れかかっている人たちが私たちの周りに山ほどいますよ。たくさんいます。暗闇の中でもがいて、津波か何かに流されて助けて叫んでる人たちがたくさんいるわけですよね。事実私たち一人一人もまたそういう、そんな一人じゃなかったですか。バテスマっていうのは一人ですね、一本釣りですね、一人また一人手を出してですね、そしてその人の手作ってくださいってね、出した人はぐっと引っ張って箱舟に引き上げてるような感じですよね。God
desires all the people. He wants to call all the people to be his children, loving children. He desires to save us. He desires to deliver us, all of us, who are drowning in water and suffering and struggling, drowning, going into perishing. There are so many people around us.We're drifting on the waves and drowning, and who are washed away by the flood or something in darkness and crying out, "Help me!" And don't know what to do. And in fact, we used to be one of them, weren't we? Baptism is something like putting one's hand.Lifting them up on the boat, on the earth, one by one. でも私たち言うわけですね。いやいやいや、私なんて無理です。私なんてとてもふさわしくないから無理です。っておっしゃるわけですね。これってね、せっかく船に引き上げようとして、せっかく握っていた手がですね、また離れて、また海に溺れそうになっている。そういうふうに見えるわけですよ。もちろん、我々ですね、この世にある限り、そうは言っても私はダメなんじゃないかなとか、やっぱり滅びに向かうんじゃないかなとか、そういうふうにいろんな心配とか恐れとかするわけですけれども、一つ覚えててほしいんですね。そんなあなたの心配とか恐れよりも神様の約束の方がはるかに格上なんです。我々の恐れとか不安とか、この世で生きている限りそんなものはもういつまでもつきまといますよ。けれどもそんなものよりも神様が約束してくださった、お前たちは滅びない、私と生きるならばって言ってくださってるわけですね。はるかに格上の約束です。心配だからこそ私たちはバプテスマを受けるわけですね。アーメン。Well, but people say, oh, I'm not adequate enough. It's impossible for me to be saved. But this looks like for me, I'm trying to hold their hands to raise them up on the ark. Then they lose hold of their hands and start drowning in water again. Of course, as long as we live,In this world, we worry, we fear, we become afraid, and we look at ourselves and, oh, I'm not adequate, I'm not good, I will be destroyed after all. But I want you to remember one thing. Your fear, your worry, being afraid, and God's covenant, God's promise, which is bigger?God's promise, He never lies. God's promise is always bigger than our worries, our fears. He promises, He does it. He says, never again I will destroy you because I love you.
Well, in fact, we worry. That's why we get baptized, right?
今日ですね、すでにバプテスマを受けておられる皆さんに、こういうことを考えてほしいなというふうに思いますね、この受難節の季節。
I want you to,
yeah, for, so if you are the ones, who are baptized already, I want you to consider these things, during the season of Lent. 自己点検の時にしたいなと思いますね。一つ目。主は私のどんな罪のためにあの十字架上で苦しんで、そして死ななければならなかったのか。イエス様はあなたのどんな罪のために死んで苦しまなければならなかったのか。これが一つ目ですね。二つ目、バプテスマによって我々古い自分というのは死んだはずなんですけれども、そのバプテスマによって滅びなければならなかった古い自分というのは一体どんな自分だったでしょうか。3つ目、その死んだはずの古い自分をまだ今でも引きずって生きてはいませんか。それはどんな部分ですか。これが3つ目ですね。 So questions to, for you to consider the firstWhich of my sins did Christ suffer and died for? Which of my sins Christ suffered and died for on the cross? And which part of my old self was supposed to be destroyed through baptism? Part of my old self had to die, destroyed through baptism. So.Am I still dragging my old self even though it is supposed to be dead? はい、こういうことをね、点検、自己点検するときをこの四旬節、受難節のときにもしたいと思います。これが一つ目ですね、自己点検のとき。二つ目です、覚えておいておきたいことですね、試練はあります。試練は来ます。クリスチャンになったからもうハッピーハッピーで何も問題なくなりましたなんていうことはないです。バプテスマを受けてからも苦難は来ます。言っておきます。私ね、けれどもですよ、けれどもその水のような試練があったとしても我々は水から逃げるんではなくて、蓋を閉めるんでもなくて、水の中を通り抜けてこそ救われるっていうことです。これを覚えててください。水の中を通り抜ける必要があるんです。復活の前に十字架があるんです。イースターの前に受難節があるんです。通り抜けて救われるんですね。川端康成が言いましたね、トンネルを抜けるとそこは雪国であった。トンネルを抜けた時にあれ景色が違うぞ、何か景色が今まで生きてた時と何か違って見えるぞ。トンネルを抜けた時にしか見えない景色っていうのはあるんじゃないですか。それ体験したいじゃないですか。トンネルの中で諦めちゃダメですよ。通り抜けた時の自分を再発見する時にしてくださいね。いろんな試練があった時、今は苦しくても必ずこの苦しみには終わりがある。今の苦しみっていうのは永遠じゃない。水の中でも主が共におられる。水の中を主が一緒に通り抜けてくださる。これがバプテスマによって新しくされたものの確信じゃないですか。
Okay, so the first is the time of self, self-check. The second thing is this. Yeah, second thing is this. You will encounter trials. I'll tell you. You will have trials, time of trials. But let me program this.Right. within the trial of water, we will be saved only by going through the water. They're the same by Japanese famous author. It was a snow country after going through the long tunnel. Scenery may look different after going through the tunnel, after going through the tunnel of trials. Oh, looks different. I want to know that. Please don't give up in the trials, in the tunnel, in the wilderness, in the water. We can avoid water. We can hide water. We need to go through the water to be saved, to be transformed. It's a day of Easter, spring, Easter, but we got to go through the winter, cold season. For the resurrection is the time of the cross. Praise. So we suffer and struggle now, but the suffering will end someday. This is not an eternal thing. The Lord is with us in water. He goes through water with us. I think that's the assurance of the one who was born again through baptism.3つ目ですね。教会の箱舟から絶対に降りちゃダメだっていうことですね。どんなことがあっても。いいですか?箱舟の中でね、動物たちもね、たまには、お腹空いてね、喧嘩もしたんでしょうね。お腹も空いたと思いますよ。でも、それでも最後まで箱舟から降りたりはしませんでした、どうも。イエス様も40日間試練、誘惑の時がありました。けれども、決して悪魔の言葉に揺り動かされることはありませんでした。イエス様、十字架の苦しみの中で、もうやめた、あんなやつらのこと救うのもうやめた、こんなん苦しいし、なんであいつらのこと救わなきゃいけないんだって、そんなのに言いませんでした。決して我々のことを見捨てなかった、諦めませんでした。私たちね、最後の最後まで教会の箱舟にちゃんと乗っかって滅ぼされることのない永遠の御国の国に向かって一緒に後悔していきたいな、そう思います。 The last thing is never ever try to get down from the ark of the church. No matter whatWell, think about the animals, the animals on the ark. I think they got hungry. They made, had a fight between each other. They wanted to eat each other maybe, but they didn't. They didn't try to get, how do you say, what do you
say?
Yeah, they didn't try to get off from the ark. They didn't.But Jesus was also in a trial for 40 days. But he was never shaken by Satan's words. Jesus was on the cross. He suffered. But he didn't abandon us. He could have said that, oh, forget about this. Why do I have to die for his people?I just come down from the cross and I forget about everything. I destroy all. But he didn't do that. He didn't give up on us on the cross. So we also want to make sure to get on the ark until the end and voyage to get to the eternal kingdom of God. that is never destroyed. That is never destroyed.
バプテスマをまだ受けておられない皆さんがいらっしゃればチャレンジしたいと思いますね。バプテスマを受けて、そして救いに預かることをこの受難節の期間の間に真剣に考えてみたらどうでしょうかね。真剣に、世はますます悪に満ちて罪に満ちているわけですね。まさにノアの洪水以前の世の中なわけですけれども、けれどもですね、どんな悪の力の前にあっても我々には救いに至る箱舟があるんですね。キリストを主として救い主として受け入れてバプテスマを受けたならば、あなたは救いの箱舟の中にいるわけですね。そしてどんな罪の力もどんな悪の力もあなたを神の愛から引き離すことはできない。聖書に書いてあります。まさにこの大船に乗った気持ちでね、そして教会の箱船に乗ってね、そしてバプテスマ式っていう本当に誕生する喜びがどんなものなのか、それを味わってみたいなと思いますね。そして波間に漂ってですね、溺れかけててですね、死にかけてる魂が永遠なる神様の御国っていう、そういう世界に生まれ出てですね、そういう生まれてる瞬間っていうものがどんなものなのか、そういう喜びをね、改めて確かめたいなっていうふうに思います。この受難節の季節に新たな決断をね、下す皆さんであることを主の御名によってお祈りしています。 So if you are the ones who are not baptized yet, I want to challenge you to consider seriously about being baptized and receive salvation in this season of Lent.And all this world is increasingly filled with evil and sin. This is like the world before Noah's Ark. But no matter what kind of evil powers we face, we have the Ark that is never destroyed, that leads up to salvation. And if you receive Christ as your Savior and the Lord,And you are baptized, you are in the ark of the church and of the salvation. And no matter how big the sins and evil power is, we are safe on the ark. We are safe on the ark. And we cannot separate, we cannot be separated from the love of the Lord. So I hope that you feel safe in the big boat.With everyone else, and I hope that you will experience the salvation of the Lord and experience the baptism ceremony, which is the time of joy, being born again. I want you to see again how the moment when the soul, who is drowning and drifting on the waves, is raised up.And completely renewed and live a new life. I pray that this season of Lent will be the, maybe the time for you to make that decision. はい、お願いしましょう。Let's pray. 救い主であるイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがこのような滅びに向かっている魂、簡単に波によって流されてしまい、生まれてしまい、溺れかけたような魂であるわけですけれども、イエス様が一方的に私たちが求める手を引っ張り上げてくださり、箱舟に乗せてくださって、また共にその人生の航海を一緒に旅するようにと仲間たち、教会の家族を与えてくださいましたことを心から感謝します。神様、どうぞこの箱舟をこれからもあなたが動かし、あなたが先頭に立って導き出し、また山の上に立ててくださり、救いに預かることができるように
また一人一人もっともっと多くの人々をこの箱舟に乗せるこの航海の旅をこれからも続けてまいります。どうぞ、今こんな自分でいいのかなとか、こんな自分は救われないとか、そんな風に考えられている皆さんがいらっしゃったら、そのようなあなただからこそ救いが必要である。神様の約束の方が私たちの恐れよりも何倍も大きいものである。神の愛が私たちのことを救い出す力である。そのことをしっかりと覚えることができるように、一歩踏み出すことができる勇気を与えてください。神様、どうぞあなたの愛によってもっともっと私たちの心が動かされて、感動してかきたてられて、あなたのことを分かち合いたい気持ちが起こされますように、この水戸キリストの教会をこれからもあなたが祝福し、この乾き切った大地である日本において救いが実現し、あなたの喜びに満たされて生きる民が一人でも多く起こされ、たくさん起こされて歩んでいくことができるように、あなたの憐れみが必要です。どうぞこの日本を憐れんでください、助けてください。よろしくお願いいたします。すべてあなたにお委ねし、感謝を持って尊い救い主主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。